サイラーインタビュー。仙台国際交流協会がお送りするサイラ多言語放送局サイラインタビューのコーナーです。このコーナーでは仙台で頑張る外国人や国際交流国際協力の活動に取り組んでいる方をゲストに招いてお話を伺っています。今日のゲストは先週に引き続き株式会社ミキハウスにお勤めしながら自転車で世界一周をした坂本達さんにお越しいただいています。坂本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
担当は仙台国際交流協会の河合です。では今日のゲストはミキハウスに勤務しながら世界一周をした坂本達さんです。先週その世界一周をしたお話を伺ったんですけれども、その世界一周に行くことにしたきっかけ、あとは決心するまでにどんな準備をされたかとか、周りの方にこう助けられて、行くっていうようなお話を伺ったんですけれども、今日は帰ってきた後、たくさんこういろんな活動されているので、その辺をお話しいただきたいと思います。
はい、
前回伺った時にこうギニアで助けられて、
はい、
そのエピソードを帰ってきてから本にして、その本の印税を使ってそのギニアを支援してるっていうプロジェクトのことを話していただいたんですけど、
はい、
そこら辺を、
はい、ですね、僕の小さい頃、小学校の時から あの自転車で世界一周するという、夢を、叶えて、帰国して、ほぼ1年半ぐらいですかね、にその経験を、全部まとめた、そのやった丸っていう本なんですけど、その印税が結構日本円にして入ってきて、僕はこれをどうやって返そうかと思った時に、そのマラリアと赤痢にかかった時に村の最後の薬を打ってくれたお医者さんたちにまずは会いに行って、薬を返しに行こうって単純に思ったんですよね。で、いろいろ準備をして、その村に戻ったら、みんなすごくね、めったに外国人来ないとこなので覚えてくれてたし、歓迎してくれたんですけど、なんか最後に言われてしまったのが、薬は嬉しかったんだけども、私たちが一番必要なのは薬ではなくて、綺麗な水が必要だと。要は井戸が遠くに行かなければなくて、もう大変なので、近くの川の水を使ってね、生活をしていて、それが病気の発生源になっていると。
元はその水が悪いからという、
汚染されている水なんですよね、家畜とかも、ね、水を飲みに来るので、糞尿が流れて、汚れていくんですよね。で、話し合いを持ってみんなで井戸を掘ろうっていう話になったんですよね。で、僕としてはその井戸の何ですかね、設立の支援をしたいと。要はなんか援助ってね、してもらうばっかりじゃなくて、自助努力っていうか自分でやることが大事なので、その応援をしたいって言ったのに、僕の伝え方が悪かったのか、僕が井戸を掘ってあげるって伝わっちゃったんですよね。で、もう彼らは動かずに、いつになったら井戸ができるんだっていうような状況だったんですけど、ずっと話し合いを、結果3年間かかったんですけど、何度か往復して、彼らが水管理委員会を作って、井戸を作るっていう話になったので、じゃあ応援しますって言って、一緒にお金を出しながら、井戸掘りを始めて、本当に岩盤の硬い村でなかなか井戸がそうできなくて、前も失敗した空井戸の跡があったりして、村人の期待っていうのはすごい高かったんですよね。
大体何人ぐらい住んでる村なんですか、そこは。
そこでもね、200人ぐらいですね。山岳地にあって、それほど人口は多くないんですけど、ちょっと離れるとまたそれぐらいの村がこう点在してるっていうようなところですね。
どの村も似たような状況というか。
そうですね、道路沿いの村になると井戸があったりするんですけど、僕の言ってるのは道路から20分ぐらい上がっていかなきゃいけないですね。みんな山の上の方に家があるので、水汲むために30分ぐらいかけて川まで来るんですよ。これが重労働なので、
毎日の話ですね。
そうなんですよね。病気の時とかも ぐしゃぐしゃの時とかもね、はい、やんなきゃいけないので、ね、
どのぐらいかかって作ったんでしょう。
工期だけで約3ヶ月ぐらいですね。もう手彫りの井戸なので、スコップとあのツルハシです
ごい作ったって感じですね。
本当にもう手作りの井戸でね、
やっていく上で、はい、まあ、作業にしても話し合いにしても、これが一番大変だったなみたいなところは、
やっぱりよそから来てる人間なので、現地で何かやろうと思っても、どうせこいつはいつかいなくなるやつだとか、よそのやつが言ってることなんでっていう、そのハードルがすごく高いので、僕は何かやろうとしても限界があるって感じたんですよね。現地のそのカウンターパート的な、まあ、そのドクターなんですけど、まあ、彼と一緒にやろうっていうことで、彼に動いてもらうように途中からしたんですよ。
じゃあ現地の人をこ う,
うまく主体的に動くように、はい、最初のうちは僕が一生懸命井戸の業者もあったり、はい、話し合いしたんですけど、彼が後ろでつまんなそうな顔してて、これは違うなと思って、でそういう風にやったんですよね。で、まあ、その仕組みができてもやっぱり僕がどれだけ本気かっていうのが、まあ、試されてるというか、で、まあ、結局彼らと一緒にそのお祈りをしながら、彼らと同じように、まあ、手でご飯を食べて、はい、まあ、トイレがない村なので同じように畑に行って、まあ、用を足してとか、同じように生活をすることによって少しずつ信頼を、まあ、得られたと思うと、
受け入れられた、
そうですね、まあ、本当に認められるっていうのが 大変だったというか、時間がかかったと思いますね。
うん、世界一周された時はやった丸っていう本を書かれて、はい、その井戸を作った時も本にされてますよね。
そうなんですね、ありがとうございます。それはね、掘った丸っていう本なんですね。やった掘ったっていう一応シリーズになってます。
ぜひ読んでみてください。もう一つ、今度はブータンでも何か最近されてるっていうふうに、はい、伺いましたが、
ブータンもですね、自転車で世界一周した途中で、1ヶ月ほど走った、あのヒマラヤの国なんですけど、はい、まあ、当時出会ったあのブータン人とずっと連絡が続いていて、でその人があの村の地方都市なんですけど、首都から10時間ぐらい車で行ったところの村の子どもたちに教育のより良い教育の機会を与えたいということで、はい、現地には幼稚園というのはないんですよね。まあ、そもそも初等教育の概念がないんですけど、はい、まあ、そこに幼稚園、そういう教育をから始めたいで、まあ、それを僕が、まあ、子どもたちのより、ね、広い大きい可能性にチャレンジできるきっかけになると思って支援し始めたのが2004年、だから今からちょうど11年前なんですけど、だんだん園児が集まってきて、まあ、まともな幼稚園になってきたんですけど、まあ、先生のレベルがどうしてもこう高くないということで、あの日本人の幼稚園の先生を派遣しようと思ったんですけど、まあ、個人じゃできないので、まあ、ブータン政府から日本政府に頼んで要請を上げてもらって、今度青年海外協力隊の募集がかかって、そこに先生が派遣されるようになったんですよ。ぜひブータン行く機会があったら河合さんも
見てみたいです。
幼稚園行ってみてください。
今ちょうど募集されてるんですよね。
そうですね。
じゃあもしこれを聞いてる方でブータンに我こそはという人がいましたら、
協力隊の幼稚園 の, あの先生教諭の募集出てると思いますんで、チェックしてください。
いいですね。はい、あの私たちも一度7月にあの坂本さんにお願いして、仙台で講演会をしていただいたんですけれども、はい、日本全国各地を回って、はい、まあ、子どもから大人までいろんな人に経験談をお話ししてくださってるようなんですが、
はい、
どうですか講演会は。は
い、ですね、大体年に、まあ、年によるんですけど、100回ぐらい日本、
はい、3日に1回ぐらいの計算ですね。参加してくれた方から、はい、聞いてこう心に、
一番多いのは、すごいシンプルなんですけど、夢って叶うんですねという、
そこですよね。
そうなんですよね、うん、いろんなオリンピック選手とか、はい、まあ、ノーベル賞、ね、日本人受賞されたりとか、そういうの見てるんですけど、やっぱり自分とは関係のない世界で特別なものを持って生まれたとか、特別な環境にいるからああいうのが叶うと思ってるんですけど、僕も全然特別な才能があるわけでもなく、本当に普通なんですけど、こんな自分でもこういうやり方でこんなことやってきたら夢が叶ったって思うと、すごい身近に感じてくれて、まあ、自分の夢とかそういうものをあの追い続けたい、まあ、チャレンジしてみたいっていう言葉をすごくもらうと嬉しいですね。
ね、本当に世界一周やりたいってね、まあ、私もそのうちの一人ですけど思ってても、本当になかなかそれをあの前回おっしゃってましたけど、一歩踏み出すのが、うん、はい、難しいというか、 そこですよね。このラジオを聞いてる方に一言いただいていいですか。
はいはい、ですね、私はまあその今いる企業会社に、ね、勤めながら、こういう活動をさせてもらえるっていうのは本当に恵まれた、はい、環境にいるんですけども、始める時っていうのは結構、すごいエネルギーがいるんですけど、結構できるっていうか、そこにグワーって集中させるので、はい、物事を立ち上げてできるんですよね。でもすごく大変で難しいのがその後にこう続けていくっていうことなんですよね。で、社会の状況も変われば、私たちも仕事変わったりとか引っ越したりとか結婚したりとか環境が変わる中で、一つのことを続けていくっていうのがすごく難しい。でもやっぱりその続けていくことが大切で、その続けられれば信頼につながって、信頼があればまた次のプロジェクトに進んだりとか、どんどんつながっていくと思うんですよね。いい時ばっかりじゃやっぱり僕もありませんでしたので、弱くなった時は人の助けを借りながら、頼りながら思いを共有しながら、長く続けていくということを僕も心がけて今があると思ってますので、実はもう世界一周から帰国して十数年経ってるんですけど、やっぱり続けることで、過去の経験が今もこう生き続けることができてると思いますので、どんなことも諦めるのは簡単なんですけど、もう続けること大変だと思うんですけど、それにチャレンジできたらなって、してもらえたらなと思います。
いやもう心にしみる
いやいや
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、本当に坂本さん、本もそのやったっていう本と、掘ったっていう本、他にも何か、
あと3年前にですね、100万回のありがとうっていうフォトエッセイが福音社っていうところから出まして、帰国後のブータンとかギニアの活動、そういうのも含めてフォトエッセイとして出版しています。文部科学省のに選ばれたその教材として使える DVD も出てまして、僕が異国の地で井戸を掘ったり、世界一周してきた、そういう映像がある、夢その先に見えるものっていう DVD があるんですけども、学校でもたまに授業なんかで使ってもらってるんですが、そういうものも今、出版してます。
その辺はなんか坂本さんのホームページとかあれば載ってますか、
ね。そうですね、名前で坂本達で検索してもらえれば出てくる、出てきますので、
はい、たくさんありますので、興味ある方ぜひ見てみてください。
ぜひ見てください。
はい、では本当にお忙しいところありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のサイラインタビューは、株式会社ミキハウスに勤めをしながら自転車で世界一周をした坂本達さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
サイラインタビューは仙台国際交流協会がお送りしています。来週もお楽しみに。